はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一です。
加藤真理子です。
なんか今日の午後はね、なんかいろいろスマホ関係で忙しかったなアップルの株価のアプリにですね、新しい指標を入れました。 VIX EQ っていうのを加えました。注目されている指標で、これ見るとこれだけが上に上がってるんですよ。今日の東京の株ね、4000ちょっとぐらい安値では下げて、引け値が2694円安ということで、何が一体起きてるのかっていうのは対応を拡充してやらなきゃいけないなと思ったので、そんなこともあってですね、そういう勉強の成果も踏まえながら、あと AI グラスもですね、同時通訳ができるように設定しました。そんなことも含めてですね、放送やっていきたいと思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカとイランはホルムズ海峡の管理をめぐる主導権争いから戦闘終結の最終合意に向けた交渉を中断し、イランは海峡の再封鎖を宣言し、アメリカもイランの港湾の封鎖を再開しました。双方がミサイルや無人機による攻撃を繰り返しており、交渉再開のめどは立っていません。
今週やっぱり大きなニュースになってですね、ただ石油の価格なんか見てるとあんまり動いてないんで、そこら辺も含めてですね、ポイントの1で取り上げようかなというふうに思います。
アメリカのノーベル経済学賞受賞者16人を含む200人を超える研究者らは、 AI が経済や雇用に与える影響に懸念を示す声明を発表し、産業革命を上回る大きな経済変革が極めて短期間のうちに起こる可能性がある一方、大規模な雇用喪失が起こるリスクもあると警告しました。
従来私はですね、もちろんその危険性はあるんだけども、一方で人間はですね、雇用を作る動物であるという主張もしていてですね、皆さんが知ってる名前だとスティングリッチさんとかでですね、警告を発したと。でもどうしたらいいかってことを何も言ってないんですよね。だから結局 AI に対する反感とかそういうのはあって、停滞はするかもしれないけど、世の中全体がですね、 AI をうまく使っていこうという方向にはあるので、じゃあどうしたらいいかっていうことをですね、具体的に提言していかないとあんまり意味がないかなと。アメリカや日本でもですね、徐々に会社で管理職やるよりもそれは AI に取られるので、肉体労働の方がとかね、やっぱりフィジカルを使った技、例えばサッカー選手なんか今ワールドカップ最中なので、すごい収益があるわけじゃないですか、利益があるわけじゃないですか、給与があるわけじゃないですか、まあそういういろいろな新しい職業が生まれてくるということも考えて、全体を見ていく必要があるのかなというふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のウォーシュ議長は、連邦議会上院で行った証言で、6月の物価上昇率が縮小したことを示す指標の公表が相次いだことについて、物価の基調を見る上で不完全な統計だと語り、インフレ抑止に注力する姿勢を強調しました。これに先立って公表されたアメリカの6月の消費者物価の上昇率は 3.5% と、5月の 4.2% から低下し、卸売物価の上昇率も 5.5% と、5月の 6.0% から縮小しました。
はっきり言ってね、物価統計が不完全な指標であるなんてことはずっと昔から言われているわけです。なぜだったらですね、この店でポイント使うか使わないかという決断が消費者にはあるわけですよね。だから我々いっぱいポイント持ってます。 D ポイントもあれば、 PayPay ポイントもあればですね、じゃあそれいつ使うんだっていう話もあるし、スーパーによってはですね、時間によって価格ものすごく変えてますよね。 夕方7時半ぐらいに行くとですね 30% 引きとかですねあるわけです。だから物価って何かっていう議論は昔からあって、僕の友達は日銀でそれずっとやってたわけだけれども、不完全なことは分かってますと。それはウォースさんが言う通りですよね。だから今はいろいろな支払い手段があって、物価が実際消費者が払った価格としてどうなのかっていうのは実は分からないんで、それをどう経済統計に生かしていくかということが必要なわけです。ただしマーケットはですね、出てきた数字を一瞬絶対的な数字と考えて反応してしまうので、そこの矛盾はずっと残ると思います。上下両院でですね、ウォーシさんが半期ごとのですね議会報告をやったんですけども、この人慣れてるなという感じがしました。 FRB にね以前もいたことがあるしでね、全体的に受ける印象としてはこの人しっかりしてるなと。でやっぱりフェドの独立性強調してたし、まあまあいい議長になるのではないかなという印象が私はしました。
上野厚生労働大臣は閣議後の記者会見で、GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人の基本的な資産構成割合について、専門的な見地から毎年度適時適切に検証している、今後必要があれば見直しの検討を進めると述べる一方、現在の運用環境は基本ポートフォリオが想定しているものから大きく乖離しているとは考えていないとして、早期の見直しに慎重な姿勢を示しました。
僕はこう考えるんですよ。金利が上昇したりしてね、一時 3% によるそうなところに来ているし、円安も進んでるし、その中で考えられるのはですね、やっぱり円安なんていうのは日本からアメリカにお金が流れているというところもあるわけですよね。だから国内の資金 GPIF に溜まっている積立金をですね、運用先を日本に変えたらいいじゃないかという気持ちはわかります。でもその前提として重要なのはですね、日本に重要な有利な投資先があるかどうかということですよね。 3% になれば買いたいっていう人もいるんだけれども、確か魅力的です。ただし 3% になるということは日本の国債の利払い分もものすごく増えるということなので、やっぱり投資に値する企業をたくさん生み出すというのが必要だと私は思っているんですね。だから GPIF の運用先をですね、今日本ちょっと困ってるからこっちにしようみたいなのはあんまり良くないなというふうに思います。
長引く米中対立や成長鈍化、反スパイ法などチャイナリスクの高まりから、中国事業から撤退する中小企業が増えています。ジェトロ日本貿易振興機構が2025年度の調査で、今後 1,2 年の事業展開の方向性を784社に聞いたところ、中国事業を拡大するとの回答は 21.3% と2007年度の調査開始以降で最低となった一方、縮小・移転・撤退の意向は 14.4% と最大、現状維持は 64.3% と横ばいでした。経営上の問題点として、従業員の賃金上昇、競合相手の台頭が上位となり、特に中小は新規顧客の開拓が進まないとの声が目立ちました。
中小企業の身になってみればですね、中国の企業が巻き込まれていると言われている内賃、内巻きにですね、日本の企業も巻き込まれそうだというのが一方にあって、でそもそも景気悪いですよね。で2番目はね、この前も大連で2人のね日本人ビジネスマンが交流されましたけれども、基準もあんまりよくわからないスパイ防止法みたいなのが適用されてですね、もしかしたら従業員が交流されるかもしれない、もうそんなのやってられないと。確かに中国はですね、13億前後のですね巨大な人口を抱えていて、マーケットではあるんだけども、中国企業も一方では力をつけているのでということなんですよね。で大手はあんまり撤退してないんですけど、私はね、中国経済の現状から言えば、日本企業特に中小のですね中国への進出はやめというところが増えるんじゃないかなというふうに思います。
中国共産党は収賄や人事の不正により、馬洪瑞中央政治局員の党籍を剥奪したと発表しました。習近平指導部が掲げる反腐敗闘争の一環で、党籍剥奪は最も重い処分です。 次期指導部を決める2027年秋の党大会を前に、大物の汚職摘発が続く可能性があります。
そして誰もいなくなったというようなね、状況になりかねないですよね。そんなに不安なのかなというと、そんなに中国って汚職ひどいのかなと、カリオさんが来た時にね、聞いてみようかなと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは混迷が続くイラン情勢です。どう見ていらっしゃいますか？
1ヶ月ぐらい前にできたですね、覚書きというのが、よくよく読むと、これは両方のサイドでどっちとも読めるなって、だから合意したんですけども、のが多いんですよね。例えばホルムズ海峡の管理についてはアメリカもよくここまで認めたなと思うんだけど、60日間はイランが不外通行に努力するって書いてあるけど、その後はですね、イランに管理任せてもいいよみたいに読めないこともないような文章なんですよね。で、イランは、あ、これで俺たちがホルムズ海峡の管理権を得たんだと思ったんでしょう。ところがですね、アメリカの推奨によってタンカーや貨物船がですね、オマン近海のですね、航路を通り始めた。革命防衛隊はですね、けしからんと言うんでですね、船を攻撃したと。で、アメリカはそれ協定違反だっつってイランへの攻撃を開始したってのは今回の経緯ですよね、はい、つまりもともと覚書が曖昧でいい加減だったから今の争いが起きていると。で、私この番組でね、ずっとこう言ってきました。イランとアメリカってのはそもそも反りが合わないわけだから、イランはね、イスラエルなんか地上から消してしまえっていうのが国の方針です。で、イスラエルを消してしまえって言ってるような国とアメリカが合うわけがない。ところが、ホルムズ海峡を通行する船が激減してですね、WTI が大幅に上がってしまったので、アメリカのガソリン価格が、私が見た範囲では6ドルまで上がりましたと。で、中間選挙困るから、トランプは降りるだろうと思って交渉したら、ちょっと今までありえないような、アメリカがここまで譲歩するかと思えるような協定が結ばれたわけですね。だからもう最初からね、イランとアメリカがどっかでぶつかるなったら見えてたわけですよね。で、問題は、じゃあ、あの覚書そのものが死んだのかどうかっていう話です。都合良ければ、まだあれがあるから話し合いしようというふうに双方が出てくる可能性がある。ただし、見ていてわかるのはですね、トランプ大統領が中間選挙っていう話をあんまりしなくなったし、アメリカの石油価格は落ち着いているんですよね。アメリカの消費者物価が落ち着いているっていう話はウォー氏のところで出てきたんですけれども、確かにね、アメリカがドドドンと攻撃する。イランがそれに対して周辺アラブ諸国の米軍基地を攻撃する。結構ドンパチやってるんだけれども、石油価格はですね、バレル80ドル前後からあんまり動かないんですよね。で、もう一つは、世界のマスコミの関心が、ワールドカップに向いちゃってるので、イラン情勢あんまり見てねえんじゃねえかと。あと、ロシアが負けそうだっていう方に言ってるわけですよね。で、僕はこう考えます。まあ、日本もそうなんだけど、7月の原油輸入量はですね、ホルムズ海峡経由がものすごく減った一方で、アメリカからの輸入が増えたので、備蓄取り壊さなくても、6月はすごく減りましたと、こう言ってるわけですよね。つまり、各国とも、それはそれで、ホルムズ海峡経由の石油にはですね、なるべく依存しないようにしようという体制を整えたんだというふうに思うんです。で、ここでイランが考えなきゃいけないのはですね、今のように戦い続けてたら、もともともう油田が経年劣化している国で、輸出することなくなるぞということですよね。輸出したくても輸出できなくなるぞと。多分ね、それはイランの執行部が考えていることだし、だからもうあんまり輸出するものないから、ホルムズ海峡のサービス料でも通行料でも何でもいいんだけど、金取ったらどうだっていうのが今のイランのスタンスだと思うんですね。 だから私はイランがいつか折れてくる可能性はあるし、アメリカもですね、そんなに戦いは続けられないというふうに思うんです。ずっと戦火を交えながら過ごすわけにいかないので、どこかでまた二つの国が折り合う可能性が高い。ただそれは仲直りは意味しないってことですよね。
次は FRB のウォーシュ議長が議会証言を行いました。
私なるべく見てました。夜中に眠い中でですね、で各議員に与えられた時間がなんか3分とか5分なかったと思うな。議員も早口で喋るし、ウォーシュさんが喋り出すとそれに被せて喋る選挙区向けのポスチャーだと思うんだけど、あんまり深い議論なかったなというふうに思うんですけれども、結構関心が集まっていたのはウォーシュさんが AI 産業の発展によってインフレ率は抑えられるんだっていう議論をしていたこともあって、 AI が金融政策に及ぼす影響っていうのはやっぱりかなり多くの議員が質問してました。でもう一つは、もともとですね、トランプさんとウォーシュさんは家族ぐるみの付き合いが奥様を通じてあったということもあってですね、あんた独立性大丈夫なのっていうふうに聞く人がものすごく多かったんですよね。でも見ていてですね、結構やっぱり彼は自分に自信がある人だなというふうに思いました。毅然として対応していてですね、パウエルさんとはまた別の形でインディペンデンスを保つんではないかなという比較的いい印象を持ちました。でね、彼が言ったのは、要するにニュースにもありましたけれども、アメリカの物価が下がっている指数が出ていると。でも指数そんなに信じられないよねっていう話をして、そうだそうだと僕は思ってですね。かつね、重要なことは、彼は FRB の議長なんですけれども、投票権のある人だけでも2桁いて、ドットマップなんかに登場する人は19人ぐらいいるんですよね。で、ワンオブゼムなんですよ、FRB の中でね。彼だけの意見で動くわけじゃないので、通貨当局全体の今年に対するポスチャーっていうのはまだインフレ率は高すぎるということだと思うんです。それはウォーシュさんもそう言ってました。ただし AI 社会が進むにつれて物価低下圧力が出てくるというのは確かです。工場のロボット化が進む中ではコストの引き下げというのは可能になってくるわけなので、ただそれがどのくらいのタームで実現するかはわからないですよね。ウォーシュさんが今なって世界中でですね、半導体の生産が進む中でですね、じゃあどういうその実体経済に対する影響があるかって、まあ僕はね、数年かかると思ってるんですよ。だから、ウォーシュさんのタームの中、任期の中では影響は出てくると思う。すぐには出てこない。ということはですね、まだこういうふうに考えた方がいいと思います。アメリカは年内利上げをするスタンスは、まだ保っているなというふうに思います。まあでも一回くらいかな。ちっとも原油がこれだけ上がっても世界経済がクラッシュする、経済活動は大幅に低下する兆しはないので、場合によっては年後半にかけてですね、景気が悪くなったりインフレ率が下がってきたりして、今度は逆に引き下げになる可能性もあると。まあだからね、ずーっとアメリカの金利見ていると、まあ 4.55 とか、まあそこら辺うるうるうるうるしてるんですよね。で、その前 4% の前半だったんですけれども、だからウォッシュさんの機械証言によってアメリカの金融政策の先行きがですね、大きく変わったということはないです。彼はワンオブゼブに過ぎないわけなので、ただまあ金融政策の運営を司るテップとしての資質としてはかなり彼は能力高いのではないかなという印象を受けました。
続いてはマーケットです。
今週ね、私はアップルのね、アプリなんですけど、ここにビックス EQ というのを付け加えたとさっき申し上げました。これはですね、SP500 のそれぞれの銘柄の変動率から算出したものですよね。これね、チャート見てみるとわかるんだけど、
はい、
1ヶ月のチャートしかないんですよ。つまり3ヶ月とか6ヶ月がないっていうことは、
はい、
1ヶ月ちょっと前に作った指数だっていうことがよくわかりますよね。
新しい。
そう、その間にですね、13.49% 上がりましたと。これ最近ですね、日経が記事にしていたんですけれども、VIX はそんなに上がってない。10.60% しか上がってないですね。じゃあ VIX EQ とは何かというとですね、はい、従来の VIX は SP500 全体のオプション取引から算出される市場全体の温度感を指す指数ですよね。はい、で、これがやっぱりですね、20を上回るとちょっとマーケット不安定だなというふうに私は見てました。 これは特徴としてはですね、全体平均を移すため一部の大型株だけが買われ、その他大勢の銘柄が売られているような特定銘柄へのリスク集中を見落とすことがあるというのが特徴なんですよね。従来のビックスはね、
はい、
恐怖指数と訳されてます。で、日経なんかがですね、新恐怖指数と言っているビックス EQ はですね、対象がですね、SP500 構成銘柄、個々のボラティリティを算出して集計となってます。個々のボラティリティを算出しているということですよね、
はい。
特徴はですね、指数自体は安定していても、実は一部の AI 関連銘柄や大型株にリスクが極端に偏っている場合、これを察知して上昇するとなっているんですね。だから過去1ヶ月今日の間に、新恐怖指数が上がったということは、一部の AI 関連銘柄や大型株にリスクが極端に偏っているということを示しているわけですよね。で、その代表的な例がですね、日本で言えばキオクシアかなというふうに思います。高値が11万円以上で、今日の引け値はですね、安値の 52,110 円ということでですね、ストップ安で引けてるわけですね。ストップ安で引けたってことは、まあ来週も厳しいなと、火曜日がスタートですけどね、そういう感じがします、はい。でね、今週私が注目したのはですね、韓国の市場で、個別銘柄のレバリッジド ETF の発行が停止されたっていうニュースがあったんですよね。これまだ忙しくてよく研究してないんですけれども、はい、これはレバレッジがかかるので、ブル型だと上がれば儲かる、ベア型だと下がれば儲かるっていう ETF がものすごく売れていて、で最近ずっと気づいていたのはですね、韓国市場で半導体株がドスンと下がる、ドスンって上がるっていうのを繰り返して、それが世界のマーケットに、まあ日本だと同時的に影響するんだけれども、ニューヨークまで続くという展開があったんですよね。おかしいなと思ってたら、韓国の通貨当局が、個別株のレバレッジド ETF の新規発行を停止したというニュースがあったんですよ。でね、そこでね、あ、そうかと。マイクロ見ててもわかるんだけど、8% 下がった、次の日に 8% 上がったりですね、すごく動きが激しいんですよ。で、それはやっぱり、そういう金融商品があるから、そういう展開になっているのかなというふうに思ってまして、これはしばらくですね、注目しなきゃいけないなというふうに思ってます。で、新しいVIX EQというのも出てきているので、まあそこら辺も見ながらですね、ちょっとマーケットがどう見ても荒れ模様になっているし、
はい、
その荒れを誘発するような金融商品が出てきていて、当局がやっぱりそれをですね、抑制しようとしているということなんだろうと思います。で、僕はですね、古臭い昔ながらの株式市場論理を言うつもりはありません。でもマーケットってのは基本的には、企業の新規発行によって、その企業が資金を調達できて、何者かを作り出して、それが国民生活、世界経済に役立つという前提であるならば、ただ上げたり下げたりすることで、儲かればいいというのはですね、やっぱりマーケットの本質からかけ離れていると思うんですよね。だから今のマーケット見ていて、ちょっとこれは荒れすぎだろうというふうに思います。短期間に7万円以上に上がった日経平均がね、また6万4千円ってそれでいいのかという話ですよね。日本の年金の積立金の運用もですね、41兆円プラスが出たとか言ってるけど、このままだと半分に減ったりなんかしかねないですよね。だからそういう意味ではマーケットのある程度の安定というのは必要なわけで、私はそういうところからもね、見直していく必要があるのかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
メタがですね、AI グラスの日本語においての同時通訳を始めたということを発表したんで、早速やってみようかなと思ってやりました。アプリを起動したらですね、次のようなアナウンスメントが出てきたので、ちょっとお聞きください。
イングリッシュからジャパニーズへの内部翻訳を開始します。
僕が買った時にはまだ日本語対応ができていなくて、オークリーの若い連中からですね、伊藤さんもうすぐですよと聞いてたので、それができたということで早速やってみたんですね。なんか英語を発するツールはないかなと思って見てみたら、 MLB のですね、アーカイブにメッツ対フィリーズの試合がアーカイブとしてあったので、それをまずやってですね、AI グラスをかけて、スマホにですね、MLB の放送を聞かしたんですよ、はい。自分の言語を日本語に設定して、相手の言語を英語に設定すると、設定の作業があって、日本語をダウンロードするのにちょっと数分かかったんですけどね。まあ、それを終えてやったらですね、翻訳始めてるんですよ。ただね、下手だな、こいつと思ってね。野球はほら、特殊な言葉が多いのでね、まあ、こんなもんかなと思って、それしばらくやってですね、ほら、俺が耳で聞いた方が早いわと思って、ただまあ、フランス人とかですね、ポルトガル人とか、私が知らない言語の人たちの会話を、聞くときにはこれは役立つなと思ったんですね。つまり僕が日本語で相手がスペイン語とかね。で、次にですね、映画はどうだろうと思って NHK の BS で調べたら、クリント・イーストウッドが主演している真昼の決闘っていうのをですね、字幕付きでやってたんですよ。これは面白いと思って、メタのアプリに映画を聞かせながら翻訳してみろって言ったらですね、まあまあ翻訳できるんですよね。ただ映画っていうのはですね、クリント・イーストウッドがいて、主役の女優がいて、そこに絡む人間がいっぱいいてですね、追いついてこないんですよ。AI は全部聞いて全部翻訳しようとするから、聞いてたらですね、やっぱりかなり遅れる、ディレイするんですよね。だから私はまだ実際に会話に使ってないので、多分ね、まあまあ使えるはずです。今ね、対応する言語がですね、20近くあったのかな。アラビア語からイタリア語、インドネシア語、オランダ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、タイ、ドイツ、ヒンディー、フィンランド、あとフランス、ベトナム、ポルトガル、ロシア。ロシア語ってのは全くわからないので、スパシーバぐらいしか知らないかな。あと韓国語、中国語とあって、私は自分の言語を日本語に設定したので、相手方の言語を変えればいいわけですね。相手方の言語ってのは簡単に変えられるんですよ。iPhone でも同時通訳はできたんだけれども、AI グラスもできるようになるということはですね、一種の進歩かなというふうに思いました。まあでもそれだけ調べるのに1時間ぐらいかかりましたけどね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、日本語での同時通訳を始めたメタの AI グラスでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日はね、株式市場も荒れてたけど、天候がね、なんか大雨警報レベル3とかいうのが出ていてね、天気予報を見たら今後10日ぐらい雨が続くんですよね。まあ、だからそういうことを忘れて、ワールドカップのね、3位決定戦と優勝決定戦をですね、楽しみたいなと。もう終わっちゃうのかという残念な気持ちもしますよね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレヘベットブリガード。